皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ゲームなんとか第150回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
いきましょう。150回。
おお、切り替え素晴らしい。
いい数字、おめでとう。ありがとう。150
だって
気づけば遠くへ来たもんだ
来たもんだね。
ひたすらゲームの話をし続けて150回。
あ、レベル100でカンストしたなとか言ってたんだけどな
もう100、もう 1.5 倍まで来ちゃいましたいやー、いいじゃないですか。まあ、年末もいい時期になってまいりましたけども
ね。まあ本当年末冬休みモードというか、うん、クリスマスモードというんですか、
うんうん、うんうん。
まあ今日のオープニングはですね、
はいはいはい、
まあ収録時点ではかなり直近で、うん、配信時点ではちょっと前の話になっちゃったんですけども、
そうですね、うんうん、
ゲームオブジイヤーなるものが、
そうですね、海外でやってるゲームの祭典、
今年も2020年のやつが発表されましたよ。
そうですよ。
皆さん見ました？
俺はね、あんまり気にしてなかった正直言うとあ、出たんだっていう感じで、なんか結構発表もいろいろあったみたいですね。その、うん、ショーの発表だけじゃなくて、そのゲーム関連のね、
うんうんうん、
なんかなんだっけ、スマブラにセフィロスが出るよみたいな話もあったとか。
あった、そんな話題もあったね、
うん、俺そんぐらいしか追っかけてなかったけどちょうどバタバタしてたんでみたいな。
まあでもそのゲームオブジイヤー、まあ、まあ毎年出てるやつですよ、
うんうん、
去年だとセキロとかゲームオブジイヤーに選ばれたのは、その他がスマブラとかデスストとか、うんうん、まあその辺がいろいろ出たような、
まあゲーム界のアカデミー賞的なね。
そうそうそう、うんうん、でその今年が出たので、今年版はラッサスパート2がゲームオブジイヤーだったらしいですよ。
まあ要はベストですよね。
そう、今年のベスト。
うんうんうん、しかも結構あれでしょ、他にも賞を取ったんでしょ。
そうそう、いろんな部門がある中で部門賞もラッサースは7個ぐらいだったかな、
うんうん、
受賞してたんだよね。
ベストゲームディレクション、ベストナラティブ、ベストオーディオデザイン、イノベーションインアクセシビリティ、ベストアクションアドベンチャー。
すごいですね、ありがとうございま す, すごい。報われた感あるわ
意外なのはベストナラティブとかちょっと意外だったけどね。
ナラティブか、
ナラティブがふわっとしてるからあれだけど、なんかもっと雰囲気ゲーみたいなイメージあるからさ、ナラティブってさ、
どうなんだろうな、まあ、まあ言葉の壁はまあ多少あるけどもな、うんうん、どの世界の目線から見てもこういうことはあっちゃいけないみたいな感じかな。ああ、こういうことあっちゃいけないって言うとちょっとネタバレみたいに聞こえるか。そんなことないぞ、忘れてくれみんな
全然わかんねえから大丈夫だよう
ん、なんかね、うん、そうだな、きっと日本にいる僕もアメリカにいる誰かも、うんうん、こんな思いはしたくないって思う気持ちは一緒かもしれん。その辺がナラティブかな
わかんねえないやまあプレイした人間からすると相当辛辣だったんでしょうけど、
いやなんかね、ある種変な話ですけども、
うん、
僕ラスアスは面白かったと思いつつすごい辛かったんですよ、う
ん、いやだからずっと言ってるよね
ずっと言ってますけども
ねえ、ゲームアワード取ってさ、うん、いや どんな気分なんだろうかみたいなのはちょっと思っちゃったよね。あ、小平さんって思っちゃったよ。
いやなんか、いやなんかそのね、ゲーム自体の出来はすごくいいと思うし、うんうん、面白いとつまらないって言ったら面白かったと思うので、
うん、
ゲームオブジイヤーに選ばれる、こうして7冠とか取って褒められるってことは、うん、嬉しい、誇らしいっていう気持ちが強いですよ、
うんうんうんうん、プレイした人間からするとな。
そう、何よりね、このゲームを遊んでから、いやいや僕は僕でちょっとトラウマを抱えた感がちょっとあったんですよね
はい、
ありつつ、そして出来はいいんだけども人に勧めるもんなのかっていうのはこうずっと疑問なんですよ、
うんうんうん、
そこは今でも疑問なままなんですよ、
うんうん、
だからまあね、僕じゃない誰かがこのゲーム良かったよねって言ってるところがこのゲームオブジイヤーで出て、
うんうん、
あ、そうだね、やっぱ良かったんだ、もうなんかちょっと自信持ってきたっていう感じが今すごいある
そうだね、みんな辛いしか言わない感じあったからね。なんか発売されるまではさ、すごいすごいみたいな感じだったんだけどさ、急に発売されたらみんな辛っってしか言わないみたいな雰囲気あったよね
何も言えねえっすっていや、うんうん、
あ、やってない人に、おすすめかなぐらいさ。
ほんとね、なんかみんななんか、ちょっと目の奥が曇ってくみたいな感じだったからさ。いやでもそれでもちゃんとこうね、まあその筋の人からは評価されるっていうのはまあ良かったね。
そう、うん、ゲームをいっぱい評価してきた人がよくできたゲームだっていうことは素直に嬉しい。
うん、うん、そうだね、うん、よ特にアクセシビリティとかはすごい分かるしね。
そうだね、あれ素晴らしかったね。
めちゃくちゃいっぱいあったもんね。
うん、なんか素晴らしいよ。
いろんな障害の人が遊べますって、こんだけやりました。
ほんとすごいらしいの。なんか全然ね、そのなんか人によって障害持ってる人とかって違うじゃない、
うんうん、
かなりのカバー範囲を抑えてるらしいんだよね。
だからなんかちゃんと専門の人に入ってもらって、で意見聞きながらもういろんな仕組みを作ったっつってたよね、
うん、すごいよね。そこはほんとすごいと
思う。なんかこういうのが当たり前になっていけばいいのにねって言ってたらしいですけど、うん、そこはすごいんだけど、ゲームの内容とちょっとなんか乖離すぎて、おすすめはしづれんだかっていうこの微妙な。
そうなんだ、そうなんだ、つれえ
いやだからそういうゲームあるらしいよ、内容すごい辛辣らしいけどっていうさ謎の進め方になるんだよねだアンチャーテッドとかだったらよかったかもしれないけどさ。
まあね、それはちょっと思っちゃったけど、ね、なんかエンディング爽快なやつだったらよかったのになって、ね、
そうだね。だからもうちょっとなんか今キングダムハーツって言おうと思ったけど、あれはあれで内容を理解しづらいか。
うん、キングダムハーツは違うな、うん、違うな、う
ん、何がいいんだろうな。まあわかんないけどさ、
わかんねえ、わかんねえ、スーパーマリオじゃねえのか。
うん、ラジェット&クランクとかさ、
あ、そう、ラチェクラだな、そうだな、
さらっとしたやつというかさ、スパイダーマンとかさそういうところがあのね、アクセシビリティとかやってくれると確かにすごい良かったかもね。
まあでもまあね、そういう目線がより広がっていくと、ラサスをきっかけに広がっていくといいなとは思うね。
そうだね、今までどこもそこまで突っ込んだことはやらなかったから、指針になってくれるといいのかもね。
そうそう、そしてこれをちゃんと褒めてくれたっていうのはありがたいことだよね。
確かに確かに、そういう賞があるんだってのびっくりしたね。
ねえ、知らんかった、
う
ん、
素晴らしい。
まあまあ僕らは一応その、まあ、ネットで公表されてるそのゲームオブジェアの各部門とか見てましたけども、
うんうん、は
るさん気になったやつとかありました？
気になったやつね、あ、でも俺ほらずっとやってるノーマンズスカイとかオンゴーイングで入ってましたね。
ねえ、
オンゴーイング賞。
そう、別に今年リリースされたわけではないノーマンズスカイが
もう3年ぐらい前のやつがまだずっとやってますっていう、
すごいよね
頑張ってるねっていうのを評価されたっていうい
や、それもあんた褒めてあげてありがたい、嬉しい、ちゃんと褒めてくれてありがとう
本当だね、ずっとやってるからねあのメーカー本当に大丈夫なのかって思うぐらいねずっとやってますからね。
あ、そうそうそう、僕気になったんだったの、やっぱフォールガイズとか入ってたから、あ、やっぱ組んだなって思った
ね、まあ、確かに、まあ、日本でも海外でも流行ってましたからね。まあ今年らしいっちゃらしいですよね。
そうだね、
あれもね、当たってよかったね。なんか最初トレーラー見た時これ面白いんかって思ってたけどデボルバーデジタルがなんか変な、いつもなんかドロドロぐちゃぐちゃみたいなゲーム出してるところがなんかなんか変な、すげえポップなゲーム出してきましたけどみたいなさ、うん、当たってよかったなと思いますけどね。
ねえ、
うん、あとは対馬とか FF セブンリメイクとかも入ってましたね。
セブンリメイクもね、ベストロールプレイング、
うん、ベストスコア&ミュージック、あ、そうなんだね、 FF セブンリメイク。
まあなんかね、僕のニュートラルな感想でいくとね、
うんうん、
ベストロールプレイングかーって聞くのが正直なのかね。でもね、ベストスコア&ミュージックはまあわからんでもない。
ああ、曲は良かったんだよ。
曲のアレンジとかが結構しっかりされてるんですよ。
うんうんうんうん、
それは僕音楽詳しくはないですけども、うんうん、心地よかったとは思ってる、
うんうんうん。
だからそこは褒められるのはそうだなって思ってる。
なるほどね。
ロールプレイングか？
ロールプレイングではないで、やっぱ体感としては。
なんだろうな。なんか、ロールプレイングとして褒めるもんなのか、これは。みたいな。
しかもリメイクだしね。なんかロールプレイングのところ、なんか急に今褒められてもどうなんだろうみたいな思っちゃいそうな感じはするけどね。
まあ、正直
プレイしてない人からしても。
そんななんかさ、これ違えじゃねえかって別に怒るほどの感じもないんだけど。
もちろんもちろん。
なんかもっとなかったのかなってちょっと思う節はちょっとある。
ロールプレイングですから、役割を遊ぶ、
遊んでたかな、僕はクラウド慣れてたかな、慣れてたかな、怪しいんだよな。
なんかそういう意味では対馬とか、
ああそうなんだよな、結構 結構ジンには慣れた気がするんだよな。
まあ極端な話サイバーパンクとかの方がなんかうんね思っちゃう気もするけど、そういうこっちゃないのかね。
なべーって言ったんだけどな。
めっちゃ入り込んでたけど、まあまあ、だから FF7 リメイクやってそこまで入り込めるかって言われるとなんか違う気がするぞみたいな。
まあまあ、まあ、褒められて、まあ別に悪いことじゃねえんだ。
なあ、
ま
あ、まあ、そうだけどね、うん、俺あと気になったのあれかな、ベスト VRAR 賞。
VRAR 賞、
うん、あのまあ VR ゲーかな、うん、ハーフライフアリクスっていうハーフライド、ハーフライフの新作、うんうん、
はいはいはい、
あれが入ってて、やっぱりなんか発売された時もすごい評判良かったのね、
うんうんうん、
まあ、現状あの PC の VR でしか遊べないから、
うん、
というかまあ Steam のね作ってるバルブが作ってるやつなんで、まあそこでしか多分基本は遊べないのかな、分かんないけど、
うんうん、
ね、なんかすごい VR ゲーの中ではめちゃくちゃ頑張ってたっていう話ですけどね。
はいはいはい、はい、
操作性とかも独自かつあの面白いものに仕上がってたみたいな。
なるほどね。
なんか遠くにあるアイテムを手首をひょいってやると、うん、自分の方に引き寄せられたりとか。
ほうほうほうほう。ほうほうほう。
とかまあ両手自由に動くのね。
うんうんうん。
あの指とかも動くからちゃんと物を触れたりとか、その周りのものをね。で全部一個一個のものがちゃんとバラで作ってあるから、もう基本は全てのものに触れるみたいな話だったらしい。
すごいね。
あとゲーム内でなんか、勉強を教えるみたいなことをやってる人とかね。あのゲーム内にペンがあって、それで窓ガラスっていうかガラスにそのペンで書けるらしいのよ、文字が。
ほう。
だからなんか VR マリオペイントみたいなのができるわけよ、極端なんですね。表現がいつの時代だって話だけど。それを使ってそのゲーム内でこう講義してるやつを録画してなんかやってるみたいな動画を見たことが、すごい
クレイジーだな。
ほとんどサンドボックスに近いんじゃねえかみたいなぐらい作り込まれた VR だったらしい。
なるほどなるほど、そんなこともできる精細さだと。
そうそうそうそう、いろんなギミックがめっちゃ詰まってるよみたいな話を聞いて、わあ面白そうと思って。
なるほどな。
基本は打ち合うゲームなんだけど。
ほんとすごいよね。
いや、やってみたいなと思うんだけどね、なかなか PC の VR に手は出ないのでね。
そうだね、うん、VR な、やっぱあの指の動きまで認識される VR がいいな、やっぱな。
フィンガートラッキングね、うん、楽しそうだけどね、そっちね。
めっちゃ疲れんだろうな。
やばい疲れ。でもまあどうなんだろうね。まあ意識しないレベルになればもう全然いいんじゃない、本当に入り込んでるみたいな、まあね、まあ、ゲームの内容にもよるだろうけど。めちゃくちゃなんかアウトラストの VR 版みたいなのやらされたら
やめてくれよもう。
ってなりそうだよね。フィンガートラッキングでさ指を動かせれるのにさ、ゲームの中で指チョーンとかやられたらな、あーってなるよね。
いや小指の部分が反応しなかった。
あー、なんかあれだよね、なんか
もうやだやだ、
感じない痛みを感じちゃいそうだよね、なんかね。
やだよ、ファントムペインだよ。
ファントムペイン、そうそう、
ファントムペインだって、なんだっけ、あのブレインダンスだっけ、それだよ、もうそれ。
そう、サイバーパンクのね。ブレインダンスしちゃう、あーっつ
って。いやー、まあまあね、今日もそろそろ本編入っていこうかと思うんですけども、
うん、
まあ、オープニングで話したものとも関連があるというか、
はいはいはい、
まあ、去年もやったんですけども、うん、僕らの2020のベストゲームを決めていこうじゃないかと、話していこうじゃないかという、
うんうん、
今日はそういう本編でございますよ、
うんうん、
まあ、レベル150という、まあ、いつもの10回刻みの節目でもあるんでね、
はい、
僕らが選ぶ2020年のベストゲームは何か、
うん、
っていうのと、まあ、オープニングで一応話していこうかと思いますけども、来週は皆さんが選ぶベストゲーム2020ってものを話したいなと思ってます。
うん、
なので、この放送がされている今日から、今週の終わり、2020年の12月25、今週の金曜日の23時59分までを締め切りに、ハッシュタグゲームなんとかで、皆さんが思い描く2020年のベストゲームこれだっていうのを、まあ、1個だったり3つだったりっていうのを思い思いに挙げていただければ、それを集計して来週話していこうかなと思います。
はい、
まあ正直僕らも本編で話すんですけども、あの2020年に発売に限るわけではないっていう。
そうですね、プレイしたものでっていう、
2020年に僕はこんなの遊んだよって話になってくるんでね、
うんうん、
皆さんもこう2020年発売じゃないんだけども、これがどうしてもみたいなのがあれば、それでも全然構わないと思ってます。
今年遊んだやつでっていう。
そうそうそう、
うん、
まあまあそんなんでね、今日も本編入っていこうかと思います。
はいよ。
編でーす。
はーい。2020年ベストゲーム。
うん。
うん。俺的って感じですね。
そうだね。うん、まあ、今回自分が遊んだ2020年のベストは何だろうなーっていうことを考えるにあたって、
うん、
まあ何遊んだかな今年っていうのを振り返ったんですよ。
うんうん、
で、言うほど遊んでなかったなと思ってまして。
そうだね、俺もね、本数自体は、まあ、ちゃんと遊んだっていうのに限るけど、ちゃんと遊んだのは本数は結構限られるな。あの、こまごま途中で一瞬遊んだみたいなさ、なんか、コールオブデューティーのワールドウォー2みたいなさ、ああいうやつとか、こまごましたものはあるんだけど、その辺はちゃんと遊んでないと評価できないっていう。
はいはいはい、まあそうだよね。
そういうのを抜くと、かなり本数少なかったの、思った以上に。あ、こんなもんか、みたいな。
うん、まあどれがベストとかっていうわけでもなく、最初あれですか、遊んだのこんなの遊んでたよっていうのだけ読み上げちゃいますか。
うんうん、
僕はですね、キングダムハーツのキングダムハーツ3リマインド、
うんうん、
まあ DLC ですね。
はいはい。
で DLC があって、リングフィットアドベンチャー、
お
ー、ゼルダブレスオブザワイルド、
おお、それも今年ですか。
オクトパストラベラー、うんうん、バットマンアーカムナイト、
おお、
ニオー、
うん、
ラサスパート2、
うんうん、
FF7 リメイク、
うんうんうん、
ゴーストオブツシマ、
やってますね、
ジャッジアイズ13機兵防衛圏、以上です。こんな感じでした僕。
ちなみに13機兵終わったんすか。
終わりました、終わりました。
おー、いいじゃないですか。
終わりました。これ今日ちょっと話したいなと思ってますよ。
うんうんうんうん、アーカムナイトも今年クリアしたんですね。
したした、うんうんうん、アーカムナイトなんだったかな、ラッサス前ぐらいのところにニオとアーカムナイトこう、うおい終わらせねばーみたいなことやったことがある。ラッサスがやってきてしまうとか言
って。そうだったね。なんかアーカムナイトの話はなんかあんまり聞いた記憶がないなと思って。確かにやり始めたみたいな話は聞いた
かな。そうそうそう。確かにね、終わったあたりの話はしてないね。確かにね。
うんうんうん、
まああと裏でドラクエ678をやってたっていうのもあるね。
ああ、そうだね。その辺はボリュームすげえな。なんか、それ込めると。
ちまちまやってた。それを入れると結構な本数にはなる気がするんだけどね。
うんうんうん、うん。
僕が遊んでたのはこんな感じかなと思ってます。
なるほど、なるほど。
うん。
じゃあ俺はですね、多分今年はここからだと思うんですけど、ワンダ時をそう。
おぉ。
うん。で、あと、ニオ。
ニオ。
やりましたね。
うん、やりましたね。
で、ホライゾン、ゼロドーン。
おぉ。
あと、まあ、クリアという概念があまりないからあれなんですけど、GT スポーツ、グランツーリスモスポーツ。
あー、なるほどね。
うん。あと、ゴーストオブツシマ。
おい。
で、あと、ネバーエンディングナイトメアっていうホラーのインディゲね。あれはちゃんとクリアしたんで。
ほうほうほう。
はい、あと、サイバーパンク2077。
おー。
が今やってるのね。まあこれもクリアしてないからあれだけど、まあ、入れるかどうかみたいなね。あとは、Xbox で刀ゼロとか。
おー。
あと GForce Now でアウトラストをクリアしたりとか。
その
辺かな、うん、
なるほどね。でもなんかあれだね、ハルさんにしてはオープンワールド対策みたいなのが並んでるね。
そう、対策多かったね今年ね。
なんか、うん、並んでるね。ホライズン、ツシマ、サイバーパンク、すごいね。
最近ではあれだからね、オープンワールド最後まで行かないことちょいちょいあったから、今年はきっちりちゃんと最後までやれたなみたいな。いやでもいいオープンワールドだったからね、その辺はね。もうね、
まあサイバーパンクはやってないけども、
うん、
なんか、うん、間違いなさそうなのが並んでるよね。
そうだね、サイバーパンク楽しいですね。
まあその中で今日どう話していくかな。なんか自分の中でベストみたいなのを僕3本ぐらいに絞ろうかなとちょっと思ったんですよね。
ほうほう。
で3本に絞るとしたら、
うん、
すっげー悩んだんだけども、一つ目が、
うん、
リングフィットアドベンチャー。
ああ、はいはいはい。結構やってたもんね。
間違いなく、すごい遊んでる。プレイ時間だけはとんでもないと思う。
え、まだ継続して1日ちょろっととかやってる？
あのね、今ね、週4ぐらいでやってる。
ああ、でも結構やってますね。
週7維持できなくて週4ぐらいでやってる。
うんうんうん。
それを考えるともうね、1年ぐらいそろそろやり続けてんじゃねえのっていう域になってきたからね。
うんうんうん。
まあこれはベストと上げていいんじゃないかと思ってるのね。
うんうん、
で、二つ目が、僕もラッサスパート2は上げたいと思ったからね。
おー、来ましたね。
紹介しづらいけど、ベストだとは思ってるよっていうのはね、アピールしておきたい。うん、
なんかちょっとFF15 とかの気持ちとちょっと近いものを感じるんだけど。 俺があげれば誰があげるみたいな感じじゃない
けど。いやー難しいな。いやなんかね、ラスアス難しいな。FF15 はね、あげねばならない使命感がすごかったんだけどね。
うん、
ラスアスパート2はね、あげたら誰かが傷つくかもしれんっていうね。
どういうことなんだよ。傷つくかもしれん。あげるだけで。あ、これを聞いて誰かがプレイして傷ついちゃう
か。誰かがプレイして誰かが泣くかもしれんって。
いや、まあ、そこまで含めてすごいゲームなんでしょうな。
うん、
なるほどね。
まあまあまあ、そんなこと思うけどね。ラサスパート2はね、うん、ベストだとは思ってるよと言いたい。
うんうんうん、
で、3つ目がめちゃくちゃ悩むのが、
うん、
13騎兵防衛剣か、
うん、
ドラクエ7なんだよね。
はあ、はあははあ、
めちゃくちゃここが決めれないって思ったね。
13騎兵か。
ドラクエ7は前話したから、なんとなくお察しでしょっていうね。
石板のやつでしょ。
あれ良かったよ、めっちゃ良かったよ。
あれドラクエの中で一番。
ただ2020年にあげんなってやられたらね、もう僕は何も言い返せない。
ドラクエの中で一番刺さってるんじゃないかっていう話だったもんね。
そう、うん、いや6も良かったよ、6も良かったよ、8も良かったよ、でも7かなみたいな感じがあるよ。
うん、
そんな感じがあってね。ね、ただ、うん、7は、うん、うん、何年前の話だって言われたら、うん、うん、ごめん、みたいな。
いや、まあ、それはいいんじゃない。俺だって、まあ、結構な話ですから。だって、完全な新作、俺、サイバーパンクとゴーストオブツシマだけじゃね。
あ、ほんと？あ、まあ、そっか、ニオもそうか、そうだな。
そうそうそうそう。うん、まあ、確かに言うと、若いセブンほど古くはないけど。
レトロもレトロだからな。
そうね。
まあまあ僕はその3か4本かなって思ってるよ。
じゃあ俺も3本選ぶか。
うん、
そしたら
選ぶとしたらどうなる？
ホライゾンだよね、1本目、ね。
おお、やっぱり来る。
1本目はホライゾンで。で、2本目はね、
うん、
ゴーストオブツシマ。
おい、
うん。で、3本目はもう、まあこれはずるいかもしれないけど、サイバーパンク。
おお、来たね、すごいね。まあ、すっごい春さんらしからぬラインナップが並んだ。
あ、全部オープンワールド。いやでもね、出来がいいのよ全部。なんかもう
分かる分かる。
これは入れざるを得ないんじゃないんですかね。
なるほどね。
いやもちろんコマコマしたやつもみんな良かったんだよ。刀ゼロとかも俺はすごい好みだったんだけど、うん、あれもちょっと世界観としてはサイバーパンクだったりとかするんだけど、
はいはいはい、
うん、でワンダーと巨像とかも移植ですごいよくできてた、
うんうんうん、
から移植というか、まあリメイクかの中ではね、めちゃくちゃよくできてたんだけども、うん、仁王も良かったけども、ね、ベストかって言われると、うん、まあベストじゃないけどすごく良かったよっていう感じだからな。だから他のはね、なんかね、もう完全に新規じゃない、続編タイトルじゃないじゃない、どれ一つとして ね、
そうだね、全部そうだね、
そう、うん、で全部オープンワールドで全部すごいクオリティでできてるから、
そうだね、
これはこの3本の中でどれか決めるのむずってなってる現状です。
まあ確かにな、それ全部今年やってて削れって言われても困るよな。落とせったらでも困るか。
ホライゾンだけ驚異的なのは1個だけ3年前のタイトルっていうことだったりするんだけど、この並びの中で3年前だけど全然戦えちゃうっていう。
そうだよね、見劣りしねえだろうな今見てもな。
全然しなかったね、全然新作ぐらいのテイストで遊んでたわ。
なるほどね。いや、いいね、うんうん。いい並びだね。
ねえ。まあ、小平さんとだいぶ違う方向性になっちゃったけど、俺、まあ、遊んでたのはこれしかないんで、逆に言うと。
まあね、でも、そうはいつ、僕もゴーストオブツシマは結構悩むラインにいるしね。
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
うん、まあ、普通に面白かったもんね。
うんうん。さあ、どうします？
そうだな、今日はどういう風に話していこうかな。
うん。
まあ、でもね、最初僕のやつ一個話させてもらっていいですか？
はいはい。
ベストに入れるかどうかっていう瀬戸際だったんだけども、
うん、
13騎兵防衛権の話をするとしたら今日しかないと思ったんで、
おうおう、タイムリーだし、
今日話したいっす、
うんうん、
でね、今日は正直ネタバレがちゃんと混じる、
おうおうおう、
ちゃんと混じるって言い方も変なんだけども、
うん、
あのね今日のなんだろうな、今まで何度か話した中でゲームの仕組みとかをちょろっと話したりとかっていう部分のところをしてたんですけども、
うんうん、
今日はちゃんとというか、しっかりストーリーの一部を話そうかなと思ってんですよ。
うんうん。
なんかそれをしなきゃ本当伝わんねえなと思ったんで。
うん。
で、なので、ネタバレは思いっきり入りますっていうのと、
うん、
ネタバレはするんだけども、ストーリーの後半の範囲までは入っていかないかな。
はぁはぁ、重大というか、
序盤ぐらいまでのネタバレが入ってくるかなっていう。
革新的なとこまではいかないかなみたいな。
いかないかなっていう。なんでまあ、 なんだろうな、公平的体験版ぐらいの気持ちで聞いてもらえればいいかなと思います。
そうですね。気にする人は自衛していただいて。
そうそうそう、そんな感じね。
感じですね。
で、なんだろうね、13系防衛圏は、割とストーリーなぞって話さないと伝わんないところもあるかなと思うので、
うん、
ちょっと序盤のストーリーをちょろっとなぞるような話をさせてもらうんですけども、
うんうん、
前にも話した通り、崩壊編っていうのと、
はいはい、
追走編っていうのと、救命編かな、バトル編と、アドベンチャー編と、うん、あとアーカイブ編っていう。
崩壊がバトル。
バトル。
うん。追走編が
アドベンチャー。
アドベンチャー。
で、9名はアーカイブで読み物がひたすらあるっていうね。
うんうん、なるほど、なるほど。
まあ、その3部構成、3パート構成で、
うん、
まあ、基本はどれからも触れますよってなってんだけども、
うん、
まあ、自然とやらされるのは、最初に、一番最初に、バトル編のチュートリアルから始まるのが促されるかな。
はいはいはい。
で、そこで、本当にイントロの部分のお話が始まるんですけども、
うんうん、
バトルパートは、いわゆる最終決戦の、初日みたいなところから入るんですよ、
うん、
初日っていうのが当日の開始の頭のとこっていうのかな、
なるほどね、
うん、今から最終決戦が始まるみたいなところ
から ありますね、そういうのね、
そうそうそう、でそこの始まりのとこで比べ十郎くんっていう少年と、
うん、
宇坂伊織ちゃんっていう女の子が、
うん、
初めて騎兵に乗るっていうところから始まるんですよ、
うんうん、
で なんだ怪獣がやってくる、怪獣は Dダイモスって呼ばれる怪獣だと。
ほう。
で、それが襲ってくるから、この巨大なロボット、騎兵ってやつで戦うんだねって。冬坂さん大丈夫みたいな。立てるって、
うん。
ロボットが起き上がらないみたいなところから入るんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、バトルパートとしてはそのチュートリアルというか、ここの氷を触ると敵攻撃できますぜ、みたいなやつとかが、まあ、ちまちま入っていくっていう、チュートリアルのやつが、
うん、
チュートリアルステージも5、6、7ぐらいあるのかな。で、その6、7、チュートリアルをやると大体の登場人物が初めて騎兵に乗るっていうパートのところが終わるんですよ、
はいはいはいはい、
で最初に出たその比べ十郎くんと冬坂伊織ちゃんっていうのは、
うん、
第二世代型の騎兵に乗っておりまして、
ああなんかそういうのあるんだね、
そうそう
世代がね、
そう世代が第四世代まであるんですけども、
すげえ、なんかやたらそこもあれだな、パシフィックリムっぽいな
確かに、
ね、第何世代みたいなあったなと思って
でもね言ってることは割と単純な話で、第二世代っていうのは万能型って呼ばれるやつで、
うんうん、
で第一世代が近接格闘が得意なやつ、はいはいはいはい、で第3世代が遠距離砲撃が得意なやつ、
うんうんうん、
で第4世代が空飛べる支援型みたいなね、
ああなるほどね、で、うん、確かに分かりやすいね、
そうそうそう、
そうなってくかもなっていう感じするもん、
ね、うん、で、うん、まあそれが全部で13機分使えるのがあって、
うん、
登場人物というかプレイヤブルのキャラクターも13人いるっていうのが、うん、チュートリアルやっていくと分かると、
うんうん、
でそのチュートリアルを終えて、じゃあそれぞれ個別の主人公のアドベンチャーパートやっていきましょうかってなると、
うん、
十郎くんメイン主人公っぽいパッケージでもど真ん中に立っている十郎くんのやつをやっていくと、
うん、
1985年が舞台ですと、
うん、
で十郎くんは、特撮映画怪獣映画とかが好きな高校生、普通の高校生よね、
うんうん、
どっちかちょっとややオタク気質な少年みたいな雰囲気があるんだけども、
はいはい、
で同じ学校にいる芝くん、網口くん、冬坂伊織ちゃん、キサラギトミちゃん、ミヤちゃんみたいな、なんか主要キャラクターっぽいのが、まあまあ普通に学校生活を送っとって、
うん、
まあ、十郎くんは毎日学校終わると学校帰りに友達の芝くんと、今日もビデオ屋行ってビデオ借りてこうぜみたいなことやったりしてる、平、うんうん、すっげえ平凡な日々みたいなイントロなんですよ。
うんうん、
で、ただその十郎くんは、特撮映画とか怪獣映画が好きっていう設定があるからなのか、
うん、
毎日不思議な夢を見ると。
ほう。
で、その夢は、自分がクラスメイトの冬坂さんと一緒によくわかんねえ工場を僕たちが爆破する夢とか、
うん、
逆にクラスメイトのみんなを十郎くん自身が皆殺しにする夢とか、
うん、
そういう夢を見ますと、
うん、
でその夢を見てるってなんか毎日変な夢見てんだなって、この映画見てんのが悪いのかなみたいなこと言ったりもしてはははとか言ってるんですけども、うんうん、どうやらそういう夢を見るのは十郎くんだけではないというところから話が入ってきます。
おー、面白いですね。
で、同じクラスにいる網口くんとか冬坂さんっていう女の子とかも、
うん、
なんか最近不思議な夢を見るらしいと、
うん、
で、僕と全く同じわけじゃないんだけども、冬坂さんが言うには冬坂さんは、 十郎くん君と一緒に UFO の中に入っている夢を見たりするとか、よくわからない見たこともないロボットに乗って戦っている夢を見たりするみたいな、そんなことを言うんですよね。なんだろうねこの夢。そんなこと言ってる日々、隣のクラスの薬師寺さんって女の子がいて、薬師寺さんがあなたは比べ十郎じゃないわ、あなたは本当は泉十郎っていうの。おーみたいなところで終わるんですよね。
いいね。何言ってんのかがすご
い。そういうのはね、だってそれ大体このぐらいがね、一つのアドベンチャーの一パート分なんですよ。
はいはいはい。
これが今のが大体十郎くんの最初のお話。
で全然明かされないままそこのパートは終わったりする。
そうそう。なんのこっちゃいみたいになってる。一つのパートが終わって、十六の次のやつが気になるって行こうとしても、ロックがかかっている。何ー何ーって。
断片的にしか進めていけないわけ
で
ね。
何ーって。確かにさっきのバトルパートの最初のとこで、十六くんと藤坂さんがロボット乗って戦い始めてたよねーっていう。うん、でも十六くんって何つったけども、泉十郎って何ーみたいな。みたいな。っていうのがあったりするんだよね。うん、でまあなんだろうか、その十六のやつをやってると、その最終決戦がいるバトルパートの始まりのとこって同じ1985年なんですよ、
うんうんうん、
で十六のパートのスタートも1985年だったと、
うん、
まあ、ここまではつながりも何にも違和感がないですよと、
うん、
でじゃあ他の人のパートをやってみましょうってなって、
うん、
さっき後半にあなたは泉十郎よって言った薬師寺さんというこのスタートをすると、
うん、
薬師寺さんの物語は2025年からスタートするんですよ、
うん、
で2025年のなんかなんだろうな、普通の街中歩いてるんですけども、
うん、
友達の如月富ちゃんっていうことを学校帰りっぽい感じで雑談しながら帰ってるんですよ、
うん、
で帰ってると、突然目の前に巨大なロボットがドコーンって落ちてきて現れるんですよ、
はいはいはい、
でロボットはなんかもうぶっ壊れとるって感じで、
うん、
何何ってなって、ただロボットの目の前が急にブワーって光って、そこから男の子が現れる、
うん、
誰あんた、僕は泉十郎だよっていうところで始まったりするんだよね。あれ、クラベくんじゃん、さっきのクラベくんじゃんってなるんですよ、
うんうん、
さっきのクラベくんが自ら泉十郎って名乗った舞台が2025年、どういうことどういうことって
はあ、もうね、情報が多くてね、今頭の中全然整理できてないんだけどね。まあでも見た目と名前が一致してないわけだな。
そう、
単純に言うと、
なんかこうつながってるし、さっきクラベくんのパートで薬師寺さん1985年にいて普通だったじゃーんっていうところで、
うん、
どうやらその薬師さんの出自は2025年らしいと。
何年生きてんねんって話だね、うん、
ふわーってなって、でなんだ2025年生まれなのか、この子はじゃあタイムトラベル的なことをすんのかなって思ったら、うん、そこにさっきまで1985年でしたけどもっていうクラベくんが突然現れて、うん、いや僕泉十郎っすって名乗り始めて、うん、繋がったけど繋がってないみたいな。うんってなって、
おーすげえな、わけわかんねえな。
で薬師寺さんの話、その次のパートに行くとね、今度ね、うん、薬師寺さんが突然1985年にいるんですよ、
うんうん、
2025年のプロローグみたいのがあった後に、
うん、
何のつながりもなく急に1985年にワープしてますと、
うんうん、
で彼女は特に疑問を抱いてないっぽい感じなんだよね、
うんうん、
なんか受け入れてるんだよね、
うんうん、
で1985年にいて、物語はなぜか、その薬師寺さんって女の子が十六の家に住み込みを始めるっていうところから始まるんですよ。
うん、
同じ家に住み始めると。
うん、
で、まあそれももう全然当たり前ですよって手で始まっていて、
うん、
薬師寺さんって女の子が十六のために、わ、晩ご飯を作って待ってる。
ほう。
で、ただ帰ってきた十六くんは、薬師寺なんで僕の家に住んでんだよって嫌がってる。早く出てけよみたいなことを言うみたいな。
うん、
いやでも、こういう行き先あったでしょうっていうところで回想シーンに入っていく、
うん、
でその回想シーン何なのっつうところでいくと、薬師寺さんの前に喋る猫が現れるんですよね。急に喋るちっちゃい猫、
うんうん、
で猫が俺と契約しろ
え、魔法少女になってよバリナ。
そうそう、本当そんなノリでね、俺と契約しろってとで言って、お前俺と契約をして、あの任務を果たしたら願いを叶えてやるって言い出すんですよ。
ああなるほどね。なんかいろんな作品のオマージュが入ってるみたいな雰囲気の話はよく聞くのは、そういう感じに入ってくるのね。
そういうことなんですよ。いや、なんかここで魔法少女もん来んのってなるんですよ。
なるほどね。
でなんか、まあ、当然ですけども薬師様も何言ってんのこの猫、そもそも猫が話してるしどういうことってって、うんうん、でも分かんないけど信じるわって、
うんうん、
もし比べ十郎を泉十郎に戻すんだったら契約してあげるって。
お
とりあえず受け入れたと。
はい、
まあ、僕もまあそれ飲み込むしかないわけですな、プレイヤーとしても。
まあそうだね、もうそいつがそう言っちゃってっかな。
そう、分かった分かった、とりあえず、うんうん、じゃあ喋る猫がよし契約を果たすんだなと、そしたら、うん、お前にこの魔法の銃を渡す。魔法の銃を渡すから、
魔法まで行っちゃうんですね。
そう、魔法の銃を渡すから、
はい、
お前はこの銃を使って魔法使いを倒してくれって言い渡すんですよ。
おおおは
お、おお、魔法使いを倒す、魔法少女になるではなく魔法使いを倒す、
魔法使いを倒すんだね、魔女を倒すんじゃなくてね。
そう、なんということだろうかってみたいな感じで、あのこの辺までいくとだんだん分かってくるんですけど、あのそれぞれの主人公のパートがなんか聞いたことある話を遂行していく話なんですよ。
うんうんうん、
薬師寺さんは魔法少女もんかーって。で、もう一人くらい行こうかな。もう一人くらい行くと、今度、冬坂いおりちゃんの話を振り返ると、うん、冬坂いおりちゃんは、舞台が1985年で、まあ、さっきまでと同じ、十郎くんとかと同じクラスメイトでしたよ、と。で、クラスメイトに、木更木富ちゃんと沢渡美也子ちゃんっていう子がいて、まあ、三人、仲良し三人組みたいな感じなんですよね。
うんうん、
もう、なんか、典型的な女子高生してますっていう体なのよ、
うんうんうん。
で、この子は、ま、放課後毎日三人で、買い食いとかして遊んでますけども、
うん、
この子はもう、この子もさっき、十郎くんの話で言った通り、変な夢を毎日見ると。
うん、
で、毎日見て、もうなんか、もう寝不足、正直寝不足と。で、変な夢で、しかも、なんか、物騒な夢ばっかりで、
うん、
なんか、うん、友達の女の子には正直話しづらいと、
うん、
変な子ねって思われちゃうと、
うん、
で十郎くんとかと相談するっていう話はあるんだけども、ある日めちゃくちゃ寝坊しちゃって学校に遅刻しそうと、で遅刻しそうで、ああ大変って言って食パン加えながら走ってくんですよね。ああ大変遅刻遅刻っつって、で遅刻って言って、学校の門までたどり着いたあたりで見知らぬ男の子にぶつかっちゃう、
うん、
角っこでぶつかっちゃう。
まあ、ぶつからざる得ないよね、もう。そこまで言ってね。
ぶつかっちゃって、なんか、あ、ごめんなさい、みたいなって、ぶつかった子が、関ヶ原エイ君って言うんですけども。
すげえ名前だな。
そう、エイ君が、あ、いや、大丈夫だって言って。で、知り合いなんですけども、その知り合いのエイ君は、俺は別の次元からやってきたって言って終わるんですよ。別の次元
次元もさらっと超えてくるわけ
ね。何タイムトラベルじゃないのか、別の次元来たっつって。
ディベンションが違うっていう。
でちょっと話が進んでいくと、別の次元から来た A 君は、この子はみんなが通う保健室の先生、うん、森村千尋先生を殺してしまったと言い出すんですよ。どういうこと、
どういうこと。
でも保健室の森村先生生きてる。でも、エイ君は殺してるっていう。ああでも、僕、私、エイ君のこと好きかもしれん。はあ
情報が嵐みたいになってますけど。
恋物語始まった。時をかけていく。
時と次元を超えて。
そう。まあ、こんな感じのがね、ひたすら大量に13人分あります。
いや、でも聞いてると確かに、それは引き込まれる感じはあるわ。特になんか、ね、それぞれのパートごとの完成度が高いんだろうね。
そうなの。
その起承転結ではないけどさ。
僕も正直ちゃんと切り合ったりとか。全部知ってるわけじゃないからもね。ただ、あ、これは、あの映画じゃないですみたいなのとかね。
はいはいはいはい。
これはあれですよねみたいなのがね、こう、見え隠れするんですよ。
僕と計略しろっつって。
そう、なんかね、どう考えても、あ、宇宙人と出会うあれだっていうのがね、南夏乃ちゃんっていうのはね、宇宙人じゃないんだけども、
うん、
ロボット、言葉を話すロボットを宇宙人と思い込んで、うん、そのロボットと一緒に宇宙じゃない、時を、時間を駆け巡っていくみたいな話があったりとか、
うんうん、
もう一つの時間軸で1945年に生まれている、三浦くんとか肘山くんっていうのがいるんですけども、
うん、
三浦くんとか肘山くんは
名前が限界だはいはいはい。
で、まあ、その子たちは1945年生まれなんだけども、1985年にワープすることになって、
うん、
文化が違うのを、ああ、なんだこの焼きそばパンっていうのか、焼きそばパン、こんなにもうまいものがこの世界には生まれているのか、つって、
うん、
時をかける感をやっていくたりとかね、
うん、
あと、記憶喪失の篠宮涼子ちゃんっていうのがいたりね、
うん、
あと、突然テレビの向こうのアイドルに話しかけられちゃうっていう網口くんがいたりね。
発想
網口くん、私を助けてみたいなこと言われて、俺アイドルに話しかけられちゃったみたいな。
発想が自由すぎるね。なんかさ、元ネタありそうななさそうな感じ、まあ、まああるんだろうけどさ、
うんうん、
でそれのパロディってわけでもないんだよね。
ね、やってくとね、めちゃくちゃうまいなって思うのがね、うん、実際にパロディなんだろうなっていうのもありつつ、
うん、
展開はパロディではなくなっていくんだよね。
ね、それをなんかフレーバーというかテイストを盛り込んだくすぐりというか、
うん、
になってる感じがするね。
そうなのよ。
いいね。
で、何でしょうか、その13人があって、さっき今まで話した通り、登場人物めっちゃ多いんだけども、
うん、
各ストーリーの中で、うん、なんだろうな、16人の話の中で他5、6人ぐらい普通に出るんですよ、
うんうん、
同じ登場人物が、
はいはいはい、
で同じ登場人物がさっきなんだめぐみちゃん、めぐみちゃんが薬師寺か、薬師寺めぐみちゃんがいて、めぐみちゃんは1985年にいたから同じ時間軸の人間なんだろうなって思ったら、うん、薬師寺さんの話では2025年が始まったりとかみたいなとこで、
うんうん、
時系列がぐっちゃぐちゃになるんですよ。
らしいね。
で途中未来がその怪獣に壊されちゃったっていう話があって、
うん、
なるほどなと。最終決戦が1985年だったんだけども、
うんうん、
1985年より前の未来が壊されちゃって、要はそうか、過去に避難してきたんだみたいなことを思うシーンとかがあるんですよね。
ほうほう。
で、あと、騎兵って、まあ、主人公たちが操る騎兵っていうロボットも、
うん、
どう考えても1985年の時点ではオーバーテクノロジーなんですよ。
なるほど、なるほど。
でもこれは未来で、作られたんだって、沖野司くんってのがいるんですけども、
うん、
作ったのは僕だよって急に言い出して、お前なのみたいな
急に
お前なの、僕が2188年で作ったんだみたいなこと言って、ああもうまた違う年次出てきたみたいな
すげえわけわかんない、これなんかだんだんシュタインズゲート地味でも来たのかな
みたいな話がこうグワーって出てきて、そうか、なるほどな、1985年にみんなが集結していくのかなとか思ったら、
うん、
あれ未来1945年に怪獣がいるみたいな、過去にも怪獣が出てくるみたいな、
ん
もう訳がわからん、結局どれが世紀の時間軸なん、パラレルワールドなんみたいなことが、
うんうんうん、
ね、結構わからないままぶっ続けに話が続くんですよね。
まあ、パズルみたいなもんだよね。てかもう完全にあれだよね、連続っていうか一気にプレイしないと終わるやつ。
そうだね、
な気がする。
でね、これまで僕がオープニングトークとかで話した通りというか、うんうん、やっていくと全く分かんなくなってくるんですよ。
ああ、やっててもね。
うん、やっていくと、その、誰々のパートやってたら急にロック画面が出てきて、あ、この子のパートは進めないってなったら、
うん、
他の子の、あと、網口くんのアイドルに話しかけられる話とか出てくると、もうさっきの話忘れちゃうじゃんみたいになってくるんですよ。
まあ、でもそれも多分完全に関わってないわけでもないっていうことだったりするんだろうしね。
薄く繋がっているし、もう、昨日やってたパートの話もう思い出せんってなると、アーカイブ編をめっちゃ見ることになるんですよ。
ああ、なるほどね。
すごく意欲的に、復讐だって、前向きに復讐しだすんですよね。
うんうん、
で、復讐とかもしだして、まあ、がっつり遊んでいって、で、結構、最初、一番最初遊んでるとき、
うん、
多分今もハルさん話だけ聞いてると、
うん、
キャラクター全く頭に入ってこないと思うんですよ。
全く入ってこない、ね。
たとえ絵があっても入ってこない、覚えきれないってなんですけども。
そうだろうなっていう気はしてるよ。確かに
気づくと全員すっきり覚えてるんだよね。
いやそうなんだろうな。それすごいよね。でも普通にね、
そう、
途中普通だったらさ、途中でなんか興味なくしてっちゃうような気がするんだよね。もう誰でもいいかみたいなさ。
これがないんですよ。でこれが ね僕的にはすごく良かったなって思うのは、結構みんながね、うん、細かく恋愛感情を抱くんですよ。
はいはい。
さっきの冬坂伊織ちゃんが関ヶ原エイ君を好きになるとかね、
うんうん、
で他の子が他の子となんか恋愛感情片思いしてるとかっていうのがあったりもして、
うん、
なんか結構相関関係が覚えやすいんですよね、
うんうん、
で覚えやすくてその相関関係がバトルパートの思い入れにめちゃくちゃ役立つんですよ。この子とこの子は仲いいから一緒に出したい
言ってたね。
そうみたいなのがこう繋がっていくと、うん、いやこのパートだってさ近接絶対必要じゃん。近接いやでもさここで近接のこの子二人出しちゃうと、うん、次の戦いどうする。あ恋愛関係のあったあの子出さなきゃなんとかなる。いや出さないわけにいかないじゃん。このパート無理するってなるんだよ。
いや自分の中で葛藤が生まれるわけだね。
意味でな無理する絶対に出さなきゃならないってなるんですよ。で出して次のパートボロボロね。もうボロボロですよ。もう戦い方いや近接パート近接兵器第一世代出しとくべきだったじゃん。
おもろいな。その画面上のさキャラクターたちも葛藤してるけどさそれを見た結果俺プレイヤーとしての俺がさらに葛藤するっていう。
そうなんですよ。
ちょっと二重構造みたい
にな
って
る、ね、この戦いなんで支援機しかいねえの俺みたいなさ
でも自分が悪いって感情に流された結果俺が悪かったんですみたいな。
悪かっただって一緒に出したかったんだもん後悔はないっつって
まあそうだよねいいないいな面白いねそういうの。
なんかねその思い入れが結構積み重なってよくできてるなと思うのが、
うん、
全ての思い入れとストーリーのつながりがね、
うん、
各パートの主人公の結末は結末までは話さないにしても、
うん、
割とみんな最後の最終決戦の日崩壊編のパート1のところ、うん、そこにつながるような落としエピローグを迎えるんですよ。いろいろなんだかんだっていろんなことがあったけども私が戦わなきゃこの街がやられちゃうみたいなことを思って騎兵を起動するみたいな終わり方するんですよ、
うんうん、
そこの最終パートを見たときになるほどだあのバトルパートのパート1はそんな思い入れがあったのかっつって分かってなかったわっつって、うんうん、これからのパート俺めっちゃ頑張るっていう感じにすごい繋がってくるんですよね。
だから最初は何でもないこう回戦のシーンだったんだけど、すごいいろんな思い入れが収束してそこに向かってたんですよからの、みたいなこと
だね。そうなの。いや、そうか、いおりちゃんはお父さんとお母さんそれは救いたいよなーつって。あんな戸惑ってたけども、そんな強い思い入れがあったんだなーつって。わかった。最終決戦絶対出すって思うんですよ。
うんうんうん、
最終決戦みんな出さなきゃって思っててね。もう、削れねえよつって全員出せねえんだよつって。最終的に、このゲームめっちゃ好きってなってるんですよ。
まあ、特にキャラクターごとに感情移入ができるというか、するとよりそうなっていくってことだね。
うん、なんかね、自分でも無意味だなって思ったんだけども、うん、最終決戦を僕は意味もなくやり直したんですよ。
はあ、
エンディング一通り見た後に、
うん、
出なかった子たちで出すっていうのでやったんですよ。
まあなんかやりたくなるんだろうなって気がする。
わーって出して、よっしゃーって防衛しけたぞーっつって。
うん、
よしこれで13人が思い思いに戦いを終えたとよかったってでね、自分の思い入れの消化もあったんですけども、
うん、
このゲームねトロフィーコンプリートとかがめちゃくちゃ簡単なんですよ。
なんか言ってたね。
でなんか納得するなというかね、
うん、
すっごいすっきり終わるんですよ、
うん、
もちろんやり込み要素とかはあるんだけどもストーリーが終えてきっちり綺麗に終わってもう触れなくてもいいなっていう気持ちになるんですよね、
うん、
そこがすごくいいところだなというかその潔さがねすごい最近のゲームにないなって思ったのよ。
あそうなんか、まあ、話そんなにこうねいろいろパズルっぽくなってるのにもかかわらず終わりはスキル終わるんだ、
うん、なるほどそっか
なんか謎を残しつつみたいなことにもなんないの。
謎はなかったかな。
へえ。
なんかうん全部そっかそういうことかってなったよ。
きっちり埋まるんだ。
うん。
へえ。
まあもちろんねなんか考察とかしようと思ったらこことここつながってなくないとかあんのかもしんないけども。
うんうんうんうん。
なんかね僕は割とその謎なんか根幹となる謎は解けたし、うんうん、そっかみんなこれで幸せだなって思ったからすごいすっきりしたんだよね。
結構飲み込める感じで終わるんだ。
うん。なるほどなるほどって。
じゃあ13人中12人が死ぬみたいなことはなかった。
なかったなかったよ。みんなここはねラサスと違ってねもうみんな大丈夫って言える。
めっちゃラスアース引き合い出されて受けるんだけど。なかったよかったよ。
なかったなかった。すっきりしたよ、
それはでもいいね。なんか独語感じゃないけど、うん、終わった後すっきりして
そう、ね。そう。うん、ゲームとしての良さもあったけどもね、すっきり謎が解けて、SF 小説一本バシッと読み切りましたわ、うーみたいな感じですよ。だからね、まあなんだろうな、ゲームプレイ時間も2、30で終わんないな、僕30ぴったりくらいで終わったんですよ。
あ、でもやっぱほどほどのボリュームでいいですね。
うん。で、一本一本、正直一人一エピソードだったらね、1時間もない、30分もないな。
うんうん、
1日1時間あればね、2、3エピソード進んで遊んでいけるからね。
うんうん。
で、ほどほどに先が気になって、ほどほどに、あー、下はバトルパートだな、みたいなことになるんでね。熱が切れずに遊べるね。
そうだね。そのエピソードの作りのうまさなんだろうね。いや、もう全体のシナリオももちろんそうなんだけど、一個一個のエピソードをさ、短めに区切ってしっかり、その、起承転結とか、引きをちゃんと作って終わるっていうんで、モチベーションがガンガン上がってくってことなんだろうね。
うん。
すごいね。それができるのがすごいよね。
なんだろうね、その僕 SF のそのなんか考察とかはできないタイプですけども、
うん、
なんだろうな、すごい深く辻褄合わせて考えようとか、時系列どうなってんのとかって追ったわけではないんだけども、
うん、
なるほどそういうことだったのかって、その合点がいった感は確かにぴったりスキッとしたんですよ、
うん、
そこのなんだろう、アハ体験みたいなのをね、スケッてした感じがね、
うん、
気持ちよかった。
いいね。
その部分はみんな味わえるはずだと思うんだよね。その SF 得意不得意なく。その辺がゲームのね、多分評価されるポイントじゃなかろうかと僕は思いました。
そうだろうね。単純なその崩壊編みたいなさ、
うん、
ゲームプレイのゲームっていうわけでもないし、
うんうん
うん、多分極端な話、アドベンチャーゲームとして根本がよくできてる。から他の付属した要素もちゃんとうまく絡み合ってるみたいな。
そうそうそう、そうだと思う。
どうなのかなと思うからね。
うんうん。
それはでもすごいよね。だって普通の E にさ、なんかアドベンチャーゲームとしてもそういう語り口ってあんま聞いたことないもんね。
ないね。
一個が一パートが短く区切られてて、それがバラバラの時系列でみたいなさ、あんま聞いたことないからすごいなと思って。
そう、うん、そうなのよ。そのいわゆるテキストアドベンチャーみたいな、うん、そういうゲームともちょっと違うんだよね。
そうだね。
なんか自分の中で続きが気になるし、ちょっと考えちゃうというか、あの子の次のストーリーどうなんのっていうのはちょっと考えちゃうっていうところがね、うまく感情誘導されてる。
それはでもうまい作り方したねっていうか、よく作り切ったね。
すごいと思う。
すごいわ。
で、僕も序盤程度の話にしたけども、なんかね、これは確かになんかネタバレとかを拾わない方がいいなっていう感じもすごいあるんだよね。
まあそうだろうね。その驚きとかがね、
うん、
そのプレイする牽引力になってったりってしそうだもんね。
そうそう。だからすごいね、このゲーム紹介しようとする人たち難しいんだろうなって僕も結構悩んだけども、僕は序盤を話すっていう話。
いやでもいい紹介の仕方だと思ったよ。聞いてて。あ、確かに興味湧くわと思って。
多分ね、僕が話したのはね、ゲームの5時間分ぐらいだと思うんだよね。
はいはいはい。
もう25時間分ぐらいのね、なんか、ああ、こうなんのみたいなのがあると思うんだよね。
うんうんうん。
だからね、機会があればね、ちょっとお高めのソフトではあるんですけどもね、
うん、
遊んでみると楽しいと思いますよ。
あ、そんな高いんだっけ？
あのね、定価9000円ぐらいするんですよ、あれ。
あ、ほは結構すんね。あ、まあでも、開発期間も長かったしね、このソフトね。
まあでもね、思うね、あのストーリーとギミックを考えて、確かに9000円ぐらいのは、うん、あとね、まあ普通にその、ドット絵というかグラフィック、
うんうんうん、
興味見ねえでこんな綺麗なのって思うもんね。
まあ 2D グラフィックの点ではほとんどトップに近いようなレベルですからね。
うん。だからそういった部分で、まあそれなりのそういうお値段なのはまあ当然だよねとは思った。
うんうんうんうん。なるほどね。
まあただ確かに、まあなんか前評判とかだけで買うにはビビる値段だから、確かにセール時期とかおすすめですよと思うんだけどね。
値段も内容も読めないからな。
そうそうそう。紹介しづらいからさ。
確かに尻込みはするのはわかるけど、やった人の評判は総じて良いんだけど、うまく言えないっていう感じなんだよね。
うんうん。
あ、なるほどね。
そうそう。そんなわけでね、まあ僕の、うん、まあラスアスとかね、リングフィットアドベンチャーの方がね、確かにね、熱量が僕の中であったからね、ベストと上げづらいところあるんだけども、うん、ただ準ベストには全然なりうるというか、
うん、
そういうゲームでした。
いいね。直 近で、
うん、めっちゃ話しまった。
そうだね、時間結構だね。
めっちゃ話
しも、まあ俺逆に言うとそんなにあれなんだけど、まあ俺多分ベストオブベストに近いのはほとんどゴーストオブツシマだなと思っちゃってるんだけど、
まあ、も
うい
き
な
りさらっと言っちゃう。超ハマってたもんね。
刺さってたね。お小平さん入ってねえんだと思ってた。
いやなんかさ、こ僕もねこの間話しちゃったからね、あえて入れるのはやめるかって
。そうそう。で俺も別にまあ言うてまたね改めて蒸し返すあれでもないから。まあ、対馬の話は前のね、ネタバレ会とか聞いてもらえばいいかなとは思うんだけど。
うんうん、
俺、ホライゾンとかってあんま話してないんだっけ？どうなんだろう？
ホライゾンもがっつりは話してないよね。その、オープニングでちょこちょこっていうのを続けたぐらいかな。
まあそうだね、ホライゾンはでも、普通に、俺なんか久々に結構オープンワールド、まあでもその前にあれか、デスストアやってたにはやってたんだけど。
うんうん。
でもなんかホライゾンはどういうゲームなのかあんまり分かんない状態で勧められたからやってみたっていう話だったから。
言われてみればハルさん、なんでホライゾン買ったんだ。
俺 Q さんにね勧められたんですよ。 Q さんっていう、まあ、方がいるんですけどね、
うんうん、
大人フェスとかにも出てもらってるんですけど、うんうんうん、に勧められて、でまあまあその前からもちろん気になってはいたんですよ、
うんうん、
対策感めちゃくちゃあったしホライゾン自体が、ね、でなんかロボットモンハンみたいなすげえ引きのある俺的に引きのある
そうだ、ね、
なんか世界観だったから
、機械の獣を倒すオープンワールドみたいなね。
そうそうそうそう。ただなんかゲームの内容があんまり見えてこなかったから、
うんうん、
まあいつかやろうなんて思ってて、ちょうどセールですげえ安くなってたから、
はいはいはい、
だって俺1000円ぐらいで買ってるからね、
すっげえ
マジでって思う値段で売ってたからさまあもちろんあのねファーストパーティーというかさ、
うん、
のゲームだからっていうのもあるんだろうけどさ、
うんうんうん、
うんうん、だけどまあやって、うん、なんだろうな、まあゴースト・オブ・ツシマもある意味そうっちゃそうなんだけど、最近のさそのオープンワールドのゲームのさストーリーテリングのうまさがびっくりしちゃうんだよね、なんかね、
そう
なんか感情移入というか、最初の冒頭の方から、まあ、こういうことがありましてみたいじゃないことでさ話が展開していくわけじゃない最初、
うんうんうんうん、
よくわからないところに出されたんだけど、そこからしっかりなんかこういう人が近くにいて、こういう出来事があってで、あの、うんうん、なんかショックを受けますみたいな、大抵なんか最初の頃にショッキングなエピソードがちょいちょい入る
そうだよね、なんか放り出された感ってやっぱありがちだよね。
そうそうそう。まあその中でもホライゾンはちょっと意味わかんないところ結構あったんだけど、
うんうん、
なんかこれどういう世界観なのみたいな、そこも魅力ではあるんだけど。
そうだね、
うん、なんか急にだってさ、なんか何弓とさなんか槍でさ戦う部族みたいな雰囲気の中に急に機械出てくるでしょあのゲーム。
そうなんだね、あのなんだっけ、あの耳と目の間につけるあの三角形のあれとか見つけてね、
はいはいはいはい、はい、だからスイッチ入れるとドゥイーンとか言ってめちゃくちゃサイバーな空間じゃない、そうそうそうそう、急にどういう世界観なのみたいな、
ね、
まあ、極端な話言うとそれを最後まで追い求めるゲームでもあるんだけど、
うんうん、
一体これは何なのかっていうのを主人公と一緒にずっとこう紐解いていくみたいな、
うん、
ゲームではあるんだけどね。
そうだよね。
なんでもあの独特な世界観はすごい個人的には魅力的だったんで、その機械的な、表現がすごい良かった。要は機械がなんかめちゃくちゃ機械、なんだろうな、トランスフォーマーみたいなさ、海外版のトランスフォーマーってなんかすげえごちゃごちゃってした機械じゃない？
はいはいはいはい。
あれをゲームでやってるようなテイストというか、このごちゃごちゃした機械よくこう表現できたなみたいなね。
なるほどね。
ロボットっぽいのとまたちょっと違うんだよね。なんか確かになんか機械生命体感があるロボットなんだよね、ホライゾンの機械って。
そうだね、機械生命体、まさしくトランスフォーマーだな。そう。でもその感じわかるな。なんか生きてる感って確かにあるんだよね。あの。
そうそうそう。なんかきちっとした機械じゃないんだよ。それこそアーマードコアに出てくるロボットみたいな機械じゃなくて、何かが寄せ集まっててこう自然に意思を持ってったんだろうなみたいな感じとか。
そうだよね。その、うん、なんだっけ、狩りをするみたいな考えもさ、なんか、うん、隙のある動物っぽさみたいなのが感じられるんだよね。
うんうんうん。
今日つけばちゃんと倒せるみたいな。
あ、そうそう。その辺の、あの、ゲームとしてのメカニクスもすごいよくできてたしね。
うんうんうん、
バリエーションの広さというか、
うんうん。
この敵を倒すにしても、普通に近接で槍でガリガリ倒す方法もあるし、
うん、
まあ槍で部分的に壊して倒す方法もあるし、
うんうん、
で、トラップがめちゃくちゃバリエーションがあるじゃない。めちゃくちゃっていうほどでもないのかもしれないけど。トラップがいっぱいあって、その使い方が結構ものによってまちまちだから、いろんな倒し方ができます、うんうん、それこそハンティング的な罠を仕掛けてこっちに誘い込んで、そこでなんかトラップが仕掛けるようになっててみたいなことができたりとかするから、
うんうんうん、そうだね、
うん、 それこそ極端な話言うと、モンハンとかよりもハンティングしてる感じはあった。
そうだね。
あのモンハンってさ、うんうん、あのハンティングっていうか殺しにかかるでしょ。
まあね。
基本そうだね。基本刃物で敵をねじ伏せるっていうことになるじゃない最終。
ハンティングっていうことを冷静に捉えられたらそうなっちゃうな。
そういう点ではなんかね、ホライゾンは確かにハンティングっぽさはあったな。遠くから狙い撃ったりとかさ、遠くから狙い撃つ間に罠を置いといて、狙い撃ってこっちに気づいて近づいてきたやつが罠にはまって動けなくなってるところをさらにチクチクやるとかさ。
そうだね、まあ、確かにモンハンは真っ向から戦いに行くって感じだけども、
最終的にね、
ホライゾンは確かになんか逃げながら戦うとかね、そういうのもあったしね。
そうそうそうそう、で罠で隠れて戦うみたいなこともできたし。
そうだよね。
まあ、そうだな、そういうところもうまくできてたしな。
そうなんだよね。なんかなんだっけ、禁断の地でもないなんて名前だったかな、なんか、うん、機械とかすごいたくさん出てくるぞみたいなとことかになった時とかの、
うんうん、
なんか僕あのゲームやっててね、なんだっけ、なんかみんな登場人物の一部の人とかさ、うん、機械がしてるチューブとかを頭に編み込んだりとか してる感じの世界観だったじゃない。
髪飾りみたいなね。
なんかちょっと神聖視されてるみたいなとかさ。
あと現代の感覚から見るとみんなクソダサい、なんか頭飾りしてんだけどね。でもなんかだんだんね、やってるとね、こういうもんだなって思えてくんだよね、なんかね。
そうそうそう。なんか、あと文化がちょっと見えたりするんだよね。これは偉いのかな、もしかしてみたいなさ。
あるある。とか、部族的な、その風習みたいなのを結構ね、なんか俺は納得できるような描き方されてるなと思ってたんだよね。
うん。あとそのなんか、その禁断の地的なところを荒らす人間がいるみたいなさ。
はいはいはい。
なんか、その、あれって過去と今の話みたいなのが、まあ、混在するけども、
うん、
今の文化でこういう風になっちゃったっていう風な、なんか宗教観がまたできてるんだなっていうのは、なんかすげえなって思ったんだよね。
そうだね。信仰してるものが結構それぞれにあったりとかさ。
うんうんうん、
その信仰から外れてどうのこうのみたいな話が。
そうそうそうそう。
普通に出てくるんだけど、でも現代にはない信仰だけど、でもなんかその、例えば機械信仰だったりとかさ、うんうん、機械を神に考えてうんぬんかんぬんとかさ、そういうのとか普通に出てくるけど、でも、こういう世界観だったらこういう文化がありそうだよね、みたいなの結構丁寧に描いてるな
って。そうだよね。確かにこうなりそうだよなって思えたんだよね。
うんうんうん。その辺もなんかその魅力の部分ではあったな、個人的に。
うん。
もちろんサイバーバンクとかああいうのだとさ、また全然その世界観に合わせた進行じゃないけど、そういうものが生まれてるのと同じような感じで、
うんうんうん、そうだね。
ホライズンはまあ他にも聞いたことあんまない世界観だからね。独自すぎるんで、まあ逆にとっつきにくい部分もあるんだけど、
うん、
あれはそうだな。まあシナリオはね、正直ね、分かりにくくはあるんだ、すげえ。まあもちろんそこがお話の牽引力になってるから、そこをちょっとずつ紐解くからこそ、
うん
うん、あの話のね、ストーリーの牽引力になってるのは分かるんだけど、にしてもちょっとね、うん、なんかね、語り方がちょっとだけ下手くそだったような気がするんだよね。もうちょっとすんなり飲み込めりゃいいんだろうけど、なんか全部分かろうとするとちゃんとテキストまで読まないと、なんかいまいち飲み込めない感じが、
まあな
あ、あったはあったなと思うんだけどね。
どうなんだろうな、その今2が作られようとしてるけども、やっぱ、
はいはいはい、
その先を見据えてのなんか全てを語らなかった感もなんかあんのかなとも思ったりもするんだよな。
まあもちろんあるかもね。あるかも、あるかも。
なんかな。
いやでももちろん謎が多いからこそ魅力的なのももちろんあるんだよ。結局、これどうなってんのみたいな。
うん。そうだよね。僕割と後半さ、敵の機械もさ、なんかさ、うん、もう、下手したらアーマードコアなんじゃねえのぐらいの勢いでさ、ミサイルバンバン撃つとかいるじゃない。
バンツァーみたいなの出てくるよね。
そうそう、なんかさ、本当にさ、すげえ大量の雨みたいなミサイルバーッてさ、俺一人の人間に撃つ火力じゃねえよみたいなさ。
わかるわかる。
なんか、ああいう戦いとかさ、ちょっと熱くて楽しかった
んだよね。いや、そうなんだ。熱いんだよね。ホライゾンも初期にモンハンやり始めた頃の熱さみたいなのを感じるんだよね、なんかね。
そうそうそう。
こいつに勝つの無理じゃねみたいな。
あのね、なんかさ、対馬を引き合いにするとさ、対馬はやっぱりさ、普通の人間が敵じゃない、
うん、そうだね。人間対人間、ね。
そう、なんか、インフレにも限界があるよね、対馬って。
うんうんうん、
でもホライゾンの敵の、ボスだねって感じというかさ、
うんうん、
なんか、本当ゲームであるよね、こういうとんでもない、極端なバトルみたいなのがな、
うん、
敵のは機械銃だからできるんだなっていうのを感じてね。
そうだね。
あの、カバーポジションとか取りながら、やべやべやべって言ってるのが楽しかったんだね。
そうそうそう。話の、こう、ダイナミックさみたいなね。そうそうそう。表現のダイナミックスさはすごいホライゾンあってね、よかったよ。そうそう。
ちょっとね、ほのかにね、メタルギアソリッド1を思い出したんだよね。
ああ。
レックスにやられてるあの一瞬を思い出した
んだよね。ああ、まあね。ちょっと隠れつつだったんだよね。
そうそうそう。
でもなんか隠れるのも全然許されてるんだよな。なんか戦い方は全般的にどういう戦い方しても許される感じとかも、うん、よかったな。楽しかった。
そうだね。
うんうん、対馬とかだとまあどうしても隠れて戦うのは誉れの道じゃねえとか言われるからさ、なんかちょっとなんか後ろ暗い気持ちというかモヤモヤを抱えながら戦うんだけど、まあそれがね話に繋がっていくからうめえだと思うんだけどさ、ホライゾンはそういう意味ではね単純に楽しかったんだよな。
そうだね。
うん、でもう全体のクオリティがすげえ高いじゃん。画面グラフィックはすごい綺麗で、人のキャラクターのモーションも全然違和感ないし。
そうだね。なんかホライゾンはさ、昔ハルさんがなんかでラスアスとかで評価してたんだったかな、なんかさ、崩れてる感じがいいとかどっかでハルさん言ってたと思うんだよね、うん、
はいはいはい、
なんかホライゾンにも僕それは感じたというか、
うんうんうん、
あのホライゾンってさ、あの自然の部分とさ、
うん、
あの機械の部分とさ、
うん、
崩れた機械の部分みたいなのがさ全部あるじゃない、
大敗してるね、
そう、
うん、
あの感じがね、なんかPS4 ってすげえなーって思うんだよね。
いや、思う思う。っていうか、その環境の変化のダイナミックスさもすごいよね。めちゃくちゃ自然なとことか、うん、さ、ジャングルですとかさ、
うん、
もう雪山ですみたいな、ここは砂漠ですみたいな、そこあんな狭いところにそんな環境を詰め込みますみたいな感じもあるけどさ。ね、もうあれば、その、ここは昔都市があったんだろうなみたいなさ、
そうそうそうそう、崩れた建物とかあるんだよね、
うん、と言ってもラスアスほどじゃないのよ、あんな直近じゃないの、もう何千年前に都市があってなんか建物があったんだろうなっていう名残があるみたいな、
そうだよね、あんだよね、
でしかもそれをもう誰も認識してないのよ、建物の名残だっていうのは、もともとこういうもんがここにあったぐらいしか誰も認識してないのね、
そっかそっか、そうかも、
そうそうそう、もうな、それこそ何千年も経っちゃってるみたいな、
うんうんうん、
感じだから、もうなんか歴史的建造物じゃないけど、
そうだよね、
大パーツみたいな雰囲気になってるんだよね、
うんうんうん、
これがなんだか分かんないけどここに昔からあったんだみたいな感じの伝承みたいな感じになって
る、そうだよね、
あ、その辺の感じとか面白かったな、
確かにな、
そうで、 なおかつその完全に機械のエリアもあるじゃない、
あるある、うん、
で そこはもうなんか景色が違いすぎるじゃない、えこれ何のゲームだったっけみたいな、
本当だよね、そうそこ本当すごいよね、
そうそうそう、あれを混在させてるのはすごいと思うけどね、
うん、
うん、でどっちもすごいめちゃくちゃいいクオリティでできてるんだよね、グラフィックとしてもすごく綺麗にできてるし、
う
ん、
そうそうそう、
うん、あれは面白かったな、
ホライゾンは良かったね、
うん、話的にも嫌いじゃなかったしね、なんか出てくるキャラクターとかの心情も俺は割と飲み込めるものが多かったから、サブクエ的そうなの多かったけど毎回言うけど別にいらんサブクエ多いなみたいなのは割と思わなくもなかったけどね、でも全体すごい楽しかったな、
まあなあ、そうだな、う
ん
う
ん、3年前のソフトだとは本当思えないんだけど、
そうだよ、だって来年には2出ちゃうんだよ、
出ちゃうらしいからね、
ホライゾン2が、
いやだから読み込みがすごい早くなってんじゃないの
それになんか光の表現とかやばいかもしれんよ、
いやそうだね、いやでもなんかワンの時でもあんまり違和感なかったからな、
どうなんだろうな、なんかガラスみてえな機械とか出てくんのかな、反射しまくりだみたいな
あるかもね、
ステルス能力がみたいなこと言うかな、
めっちゃ他の周りの機械銃の光が映り込んでるみたいなね、
そうそう、なんかなんか夢が広がるね、
いやまあでも めちゃくちゃ綺麗にはなってんでしょうね、もうすでに綺麗だったのがより綺麗になってんだろうなと思う、うん、
そうだね、
うんうんうん、あとなんか細かいディティールとかもより細かくなるんだろうなみたいな、
うんうん、
まあ、でもあのエンジンすごいけどね、ほとんど全てのものに対してさ割といくら近づいても荒が見えないんだよね、
そう、うん、まあ、
あのデスストもそうだったけどどうなってんだと思う、
本当だよ ね、いやなんかあらゆるゲームにもそういう風に言えるようになってきた頃かもしれないけどもな。なんかな、もうオープンワールドってな、うん、なんかさ、僕ほんとフォールアウト3とかさ、スカイリムとか、うん、ああいうのをオープンワールドっていう風に捉えてる節があるんですけどもさ、
うん、
あの頃ってさ、まだキャラクターガクガクに動いてたしさ。
そう、そうだね。
なんかよくわかんねえ物理エンジンだな、みたいなさ、ガビガビな動き方とか してたし、物も結構、地面にめり込んだりとか、全然あったはずなんですけどもさ、うん、この2020年とかに遊んでるゲームはもうそんなのほぼないんだよね。
そうだね、完成度高いね。まあその辺をうまくやりくりしてるっていうのもあるのかもしれないけど、対馬とかは極力ねそういう舞台を選ばなかったわけじゃない、逆に細かいものがごちゃごちゃあるというよりかは、
うん、ああまあそうか、
広い舞台があるみたいなところをうまいことチョイスしたなって気もするんだけど、
なんだよな、対馬とか本当気になったの俺襖の開け閉めだけなんだよな。
ガラッパタン、
そうそう、これは人間じゃないみたいなさ。
確かにな、急に機械っぽくなるから。
でも本当それぐらいしか思わなくなったんだよね今。
そうだね、ホライゾンも俺はほぼほぼ気にならなかったかな。
いや、ホライゾンも僕全く思わなかった。
全然引っかかるところが逆になさすぎて怖いぐらいの。
ねえ、
なんか大体なんかイベントっていうか人との会話シーンとかでさ、なんか不自然なカットがあってさ、違和感あったりとか動きが違和感あるとかさ、うんうん、そういうのあるじゃない。全然ないんだわ、うん、
ないよね。
で吹き替えとかもほぼ完璧だし、うんうん、なんか言い回しがおかしいとかもないし。
ないね、
あれはよく作り切ったというか、まあファーストパーティーだからできる何かがあんのかねみたいな感じはあったけど。
そうだね、まあでもな、2020年でこのクオリティがバンバン出てるからな。
そうだね、まあ PS5 とかでどうなっていくのか、まあ、サイバーパンクはもう片足突っ込んでるようなゲームでしょうけど。
まあそうだな、最後まとめ的な話をしていくと、サイバーパンクなんかは、うん、だって PS5 シリーズ X 向けのやつがこれからでしょ、う
ん、そうだね、まだ完全にネイティブ対応のやつは出てないらしいですね、一応ね、うん、
最適化された時とか、うん、一体どんなものになってしまうのか。
どうなるんだろうね。でもまあ PC 版に近くなるってことなんじゃないですかね。PC 版の最高設定に近く
なる。ああ、そっか。どうなんだろうな。なんか、そろそろ PS5 とかシリーズ X もさ、うん、それに最適化された、ロンチじゃなかったんだけども、しっかりとした専用タイトルとか出てくるのが2021年になるのかなって思うとさ。
ああ、そうでしょうね。
来年なんか。
PS5 もいろいろ出すみたいな。
僕はちょっと不安なわけですよ。この2020年このすげえ全部切れたなって言ってんだけども、うん、来年なんか別次元のもの出てきちゃうのかなと思うと。
そうかもね。まあでもどんどんこうなんかハイスコア更新しててほしいですけどね。
ねえ、本当さ。
なんかこっちが認知できるのかどうかわかんないけど、ね。
いや本当。だってなくはないわけ、対馬とか当時綺麗だなって思ったけども、今最近そんなことないなとか思ってるよとかさ、来年って言ったらどうしようって思うんですよ。
まあありえるかもね。最適化された対馬とか出ちゃうかもしれない。
そう、ああまあそうだな、そういうのも、うん、いやなんかね、話しきれなかった部分ではあるけども、その、うん、ラサスパート2とかもさ、グラフィック面で言ってもやばかったんですよ。
おー、そうだね。
こんなリアルに人死ぬって思ったんですよ。
怖いよ。発言がいちいち怖いよ。
あのね、本当にね、僕一回夢見たからね、うわーって言って起きたから。
怖い怖い怖い。恐ろしい恐ろしい。いやでもなんかサイバーパンクとかもちょっと夢出そうだけどな、あれなんか。
サイバーパンクも僕夢。
主観視点だからなおさら。
いや、出ると思うんだな。だってさ、人バラバラになるシーンきっと出てくるでしょ、死ぬとかではなく、バラバラになって機械が見えてくるみたいなバラバラがあるでしょ。
ああ、そういうのもあるかもね。今んとこないけど、でもなんかね、武器で近接武器とかも結構出てくるのよ。
お
FPS してんだけど。
おうおう、
刀とか出てくるのよ。刀で敵切ったら腕切れたりとかしてた。とかさ、なんか、相手からハッキングされるみたいな話だからさ、
はいはいはいはい、
そういうのってなんか悪い夢見そうよね、なんかね。そういう夢見ちゃいそう。自分の体がコントロール効かないじゃない。
ああ、やめて。やめてくれ。
とかあるよね。だから、なんかリアルになってるからこそ、なんかそういう風に思えてきちゃいそうなのは確かにあるで。
そういやなんか
現実とちょっと見間違うじゃないけど、
夢に見るぜ本当。
まあでもそういうのを望んでる節もありつつ、まあでもどまあある意味では任天堂みたいな優しい世界みたいのも欲しいよね、どっかではって思いつつ。
裏腹だな。
まあな、でも基本的にゲームやるのに俺なんかは刺激を求めてる節が大いにあるので。
そうなの。いや、僕なんかもね、まあ、すごい僕二枚舌だなって、自分でダブルスタンダードだなって思うんですけども、うん、 対馬とか結構血しぶきバンバンでしたじゃないですか。
はい。
最高だなって思ったんですよ。
うん。
で、ラサスパート2やって血しぶきバンバンだったんですよ。
うん。
怖すぎるって思ったんですよ。
うんうん、
なんかね、バランス感ってすごく難しいなと思ってるんですよね。
わかる。
特に昔バイオハザードとかで Z バージョンみたいなさ、うん、やつが出るとさ、はいはい、Z バージョンしかねえだろって思ったりする節もあったりもしたり、
うんうん、
ただまあいろんなゲームをする人の向けには Z バージョンじゃないのがあった方がいいんだろうなっても思ったり、
うんうん、
で一方で SF7 みたいなもの、7リメイクみたいなものやったらこのゲーム全く血出ねえなって思ったりして、これはこれでおかしいだろうって思ったりもする僕はいるんですよ。
うん、そうやね。グラフィックが綺麗になるからこそさ、そのゲームで表現するリアリティラインじゃないけどさ、
うん、
それをどこに設定するかとかさ、
うん、
まあある意味どこまで本当でどこまでを嘘つくかっていうさ、ゲームとしてね、
うん、
っていうところはそのうち話してみたいよね。そう、なんかどこが辺までが必要なんみたいな。
そうなんだよ。ゲームに関すグロ表現というかそういう部分って結構今のハードは結構重要な話だと思うぜ。
そうだと思うよ。ゲーム作ってる方でね、いや、いくらでもリアリティは突き詰められるし、世界観がリアルになればリアルじゃないと逆におかしいよねってなるのもわかるんだけど、うん、じゃあなんか無制限にじゃあそれやっていいのかって言われると難しいし、
そうなん
だ。例えばオープンワールドでもフィールドの大きさじゃあリアルに合わせたらめちゃくちゃ広くなりますけどとかって、うん、対馬とかもさ、まあおそらく普通にさ、まあ狭くなってるじゃない、
うん、
いやこの実際の対馬こんな狭いことないよねみたいなとか思うじゃない。ゲームとしてはめちゃくちゃちょうどいいし風景綺麗だしいいんだけど、
うんうん、
でもまあ多分サイズとしては多少嘘ついてるけどさ、でもまあまあそれでいいじゃないみたいなとこもある。
そうなんだよな、
リアルにすりゃいいってもんじゃないっていうこの難しさね、ま
あ、そうなんだね。ゲームとしての嘘っていうんですかね。
そうそうそう
そう、そうセブンリメイクとかね、キングダムハーツ3とかね、すごい思うんすよ。
うん、
血出ない方が不自然すぎておかしくないですかって思う時はちょこちょこあるんですよ。
ねえ、そういうのあるよね。
あるんですよ。セロとはって思う時あるんですよ。
ねえ、そこはまあ求められてるものとねえターゲット層みたいのを考えるとっていうのは作ってる側ももちろん考えてはいるんだろうけどね。
うん、まあな、その辺は脱線だけどもな、いつかそういう話もしたいな。
したいしたい。
まあまあそんなわけでね。今日は僕たちのベストゲーム2020でございましたよ。
はい。
まあ、2020、あれ？どっちも2020年に出たものを話していない。
まあいいだけども、僕は対馬がベストなので許してください。
まあいいだけども、想定通りではあるんだけども。
そうだね。そういや、そうでした。
そう、まあまあ僕らはこんな感じでね、2020年にこんなゲームを遊び、こんなゲームが楽しかったなと思いましたよと話でございました。
した。
来週はね、うん、ぜひとも皆さんがこういうゲーム2020年面白かったなというのを挙げていただきたい。
そうですね。
まあ、2020年発売でもいいですし、発売じゃなくてもいいんですよ。うん、
今年遊んだこれが良かったんですよ。
そう、2020年の思い出の一品だねというのを話していただければと思うんでね。
うん、
ぜひぜひお気軽に、今週金曜日のね、25日23時59分までですから。
うん、
ぜひぜひご応募くださいと、投稿くださいとお願いいたします。
お願いします。
そんなわけで最後エンディング入っていこうかと思います。
おーい。あなたの代わりに音作りカメレオンスタジオ、
エンディングです。
はい。いやー、まあ今年もいいゲームが多かったですな。まあプレイした中でっていう話だけど。
いやー、でもそうだね。
うん。
一つのハードが終わる年だったんだけどもね。
そうでしたね。
まあまだまだそうは言っても PS4、1X どっちも来年も頑張るしでしょうからね。
うん。まあ全然、ね、ある程度は平行に行くでしょうね。
うん。
うんうんうん。
ただ来年は本当途中言った通り PS5 シリーズ X ネイティブのゲームが出てくるだろうからな、
うん、まあそうね。縦マルチだとしても PS4 でやるとちょっとしんどそうだなっていうゲーム、それこそサイバーパンクみたいなさ、
そうそう、
ソフトが増えてくるでしょうね。
その春さんがそのちょっとカクつくってサイバーパンク言ってたじゃん。
うん、
PS5 でやったら全然ね、なんか、わーってなるかもしれないからね。
ぬるぬるだぜ、みたいな。
ぬるぬるだし、
現状でなんかクオリティを優先するか、フレームレートを優先するか選べるみたいな話でしたね。
あー、まあでもそれも大事だよね。
それも人によって違いますからね。グラフィック系な方がいいわっていう人と、60フレームでぬるぬる動いた方がいいわって人、
ね。そうだよね。
うん。でもそういうのはなんかそういう風になってる。くれるのはありがたいけどね。
本当、ね、PC ゲームみたいになってきてね。
そうなってってんだなと思うけどね。まあ PC ゲームよりは安定してるのかなとは思うけど。
うんうん。まあでも来年も出るゲーム楽しみっすわ。
楽しみですね。それこそ PS5 なんかはね、事前になんか対策いっぱい出すって言ってはいるけど。
そう、
まあ、延期しないかどうかは知らんけども。
いやー来年 PS5 買うかなー。
いやまあ買うなら来年ぐらいにいろいろキラータイトルは出るんだろうなって気はしてるんですけどね。
そうだな、プロジェクトクル X クラウド最高だぜとか言ってるかな、どうなんだろうな。ハードなんかもういらねえぜとか言ってるかもしれない
ね。わかんないね、そこは本当にね。
本当わかんないよね。
まあでもそっちもいろいろ多分話題がいろいろ出てきそうな感じがしますね。
うん。
今の雰囲気だと。
そうだね。
うん、楽しみ。
まあまあ来年もとか、まあもう今年はもう一回あるんですけどね。
うん、
ただ来年のゲームも楽しみですよというお話でございました。
はい。
最後、いつものやつ読ませていただきますと、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは gamenantok です。
はい。
そんなわけで第150回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
バイバイ。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。